2月27日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週2月22日月曜日からの1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みということで、代わって新業一華の OK コージーアップをお送りしました。いつもですとね、コメンテーターの皆さんに6時台からこう出ていただいて、コメンテーターの方にこう引っ張っていただいてという形で、だいたいその飯田浩司アナウンサーが休みの時というのは進行していたんですけれども、今回は新業一華の OK コージーアップと題してお送りしました。いかがだったでしょうか。振り返るとですね、いやーなんか本当に長いなって最初思ってたんですけど、終わってみればあっという間だったなという感じですね。毎朝しているその自分の仕事とまた変わってくるので、頭の使い方とか考え方って結構変わったなというのも思いました。そして私だけではなくって、入社1年目の内田有紀アナウンサーも手伝ってくれました。ポッドキャストや YouTube でお聞きの方は、その内田有紀アナウンサーのところというのはもしかしたらあまり聞かれていないかもしれないんですけれども、ぜひラジコのタイムフリーで聞き直していただければなと思うんですが、なんでしょう、私も慣れてない部分があり、内田アナウンサーもね、初めてそんな月曜日から金曜日まで番組に就くということが初めてだったので、内田アナウンサーもすごく緊張していたと思いますし、私ももうちょっとお手伝いできたらなっていうふうな思いもあったんですけれども、ちょっと違った、いつもと違った OK コージーアップをお届けできたのかなと思っています。たくさんですね、温かいメールやツイッターいただきまして、本当に心の支えになりましたし、励みになりました。本当にありがとうございました。さあ、それでは改めてですが、今週を振り返っていきましょう。今週は竹島の日、島根県で式典開催、G7 首脳声明、東京オリンピック開催の決意を各国が支持、中国の王毅外相がバイデン大統領に対中政策の見直しを求める、総務省が接待問題で11人の処分を発表、河野大臣4月12日から高齢者へのコロナワクチンの接種開始と発表、関西と中部5府県の緊急事態宣言の先行解除へなどのニュースを取り上げました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。2月22日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、竹島の日、日韓外交の現状の問題点と今後の展望について解説していただきました。23日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん、加藤官房長官が新型コロナウイルスのワクチンについて2回の接種が前提と述べたというニュースについて、東京都医師会理事で東京都のワクチンチームの鳥居明先生にワクチン接種の現状を含めて解説していただきました。24日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、橋本聖子会長体制でのこれからの東京オリンピック開催に向けての課題、政府に求められる対応について伺いました。25日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、総務省が接待問題で11人の処分を発表というニュース、官僚の接待に対する考え、若い世代の接待の捉え方など解説していただきました。26日金曜日、外交評論家の宮家邦彦さん、 G7 首脳テレビ会議を総括ということでバイデン大統領が加わり首脳声明を発表、菅総理にとっては外交デビュー戦、対中国への対応の水面下の動きについて解説していただきました。今週は24日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、放送事業会社による接待問題、総務省の職員11人を処分へというニュース、元官僚の高橋さんに官僚と接待と法律について詳しく伺いました。それでは今週のプレイバック。放送事業会社による接待問題、総務省の職員11人を処分へ。 菅総理の長男が勤める放送事業会社東北新社による接待問題で、総務省は職員11人に対し倫理規定に違反する接待を受けていたとして、今日24日にも処分を行った上で再発防止策を明らかにするとしています。総務省の幹部4人が菅総理の長男が勤める放送事業会社東北新社から接待を受けていた問題、総務省の調査で接待を受けていたのは13人、そのうち国家公務員倫理規定に違反していたと判断された11人について今日24日にも処分が行われるとのことです。
これあれですよね、元役人の私から見るとすごく単純な事件なんですけどね、
はい、
菅さんの長男というのに、まあ、ちょっと焦点を当てる人が多いけれど、話としてはすごく単純でね、多分ね、これはね、事業者っていうので放送事業者でしたらね、みんな総務省に大体来ます。それで接待をしてしたくて来る人もいるし、いろいろなんですよ。ただ情報欲しいからね、から必ず来ますよね、
はい、
だからこれね、東北新社だけの問題じゃないと思いますけどね。でね、この手の話になると、以前ね、多分ね、新業さんはもう生まれてたちょっと後ぐらい、すぐぐらいかな、大蔵省スキャンダルってのがあってね、
聞いたことあります。ノーパン
しゃぶしゃぶとか言ってね、そういうの変なの話があったんだけど、まあそれで、大蔵省の中でもね、金融関係の人が、まあ許認可があるでしょ、それで接待してて、百何十人かな、処分受けたんですよ。うん。それでね、実は4人ぐらいはね、あれだったかな、逮捕されたってね。で、どういうふうに逮捕されたっていうと、これ贈収賄な。で、贈収賄っていうのは実はね、その時の相場で100万円以上なんですよ。
100万円以上。
100万円以上を接待受けると贈収賄になるって、うん。で、それ以下の人は実はならないっていう話だったんだけど、それじゃあんまりひどいでしょっていうんで、その事件以降ね、公務員の方でも、その接待を受けたらダメっていうのを作ったのが倫理法なんですよ。これがね、その大蔵省スキャンダルの後にすぐできた、うん。で、そこでね、もうポイントは、大体ざっくり言うと、これ公務員の感覚から言うとね、5000以上の、接待を受けたらいけないって。
5000以上。
そうそう、うん、それでそれ以上の時にはどうするのって言って、会食どうするのって言うと、はっきり言ってね、自腹なんです。自腹、自分で払うんですよ。割り勘でやれば、まあね、お金の、利益を受けてないからっていう意味で大丈夫なんですよ。それで、だから、5000以上の時には、実は割り勘で出す。それで、その後に、実はこういうふうにお金出しましたっていうことを役所に報告するって、そういう仕組みなんです。だからね、それから考えるとね、この人たちってね、なんでそんな役人では誰でも知ってるようなルールだけど、いや、要するに、怒ってもらっちゃったんでしょ、
うん、そういうこと
それが問題。それだから、この、相手が、どうのこうのっていう以前に、
はい、
もうその100万以上だとね、多分ね、贈収賄だから接待した方も捕まるんですよ、お金を出した方もね、はい、それ以下だとそれは普通の商業ベースの話なんで捕まらなくて、公務員の方だけが、まあ、5000以上だったら自腹でやれって、それだけの話なんです、
うん、
でその時に5000以上の話だと思います。100万円いってないですよ、これはね。一番すごい人だって7万円でしょ。
そうですね、
でこの人7万円はなんか贈収賄に当たるかどうかなんて議論するって言うけど、7万円じゃいかないと思います。
普通
は、うん、だからそうすると、要するに自腹を切らなかったっていう非常にせこい話です。
ああ、なるほど、うん、
せこい話で自腹を切ればいい。私なんか官邸にいた時にね、やっぱりこういう風になっちゃいけないっていうんで、実はね、ちょっとお手当をもらってね、これで現金をもらって、現金でこれでいざという時には自腹で払えと、というの制度でして、だから私から思うと、これ自腹をしなかったってすごいせこい話だなってはっきり言うと、3万円とかそんなレベルでしょ、
うん、
それ自腹をしないっていうのはもう信じられないで、そういうんで嫌だったら会わなきゃいいだけなんです、はい、
ああ、なるほど、
うん、自腹派の嫌だったら会わなきゃいいって非常に単純ですよ。だからこれいろんななんか問題だって言うんだけど、20年ぐらい前のそういうふうな大蔵省スキャンダルをもう知ってる人から見たら、なんで自腹払わないの、自腹でやんなかったのって、せこいなーっていう感じ。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定やニュースに関してのメッセージご意見を紹介します。 日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、番組に寄せられたメッセージを紹介します。今週はですね、6時台に逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して特集をお届けしました。コロナ禍でのダメージを受けた各業界団体の現状や取り組みについて紹介したんですけれども、例えばですね、パラパワーリフティングでも無観客での大会の開催についてですとか、農業の現状、そしてお花の業界についてなどなど、お伝えしたんですけれども、たくさんの感想もいただきました。本当にありがとうございます。ちょっと紹介しますね。東京にお住まいの40代の男性の方からです。木曜日に取り上げたお花の業界について、私は花の卸売市場に勤めているものですが、木曜日は我が業界を取り上げていただきましてありがとうございました。突然のことでびっくりしました。声の出演で出てこられた農水省の千葉さんとも一緒にお仕事したことがあり懐かしかったです。園芸鉢花は巣ごもり需要で好調なんですが、切り花はイベント頼りなので依然として低迷しております。そんな中で家庭需要が増えていて嬉しいことではあります。コロナ禍が明けた後に期待してもう少し頑張ろうと思います。季節ごとにお花屋さんのラインナップも変わってきますので、今後もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。木曜日はですね、お花の業界についてお届けしました。去年は特に新型コロナウイルスの影響で、卒業式ですとか入学式、そして歓送迎会、お葬式、結婚式、いろいろなね、そういったお花を使う行事ごとというのが開きにくい、行いにくい状況だったんですよね。でそれが影響して、お花の業界でも特にそういったですね、イベントごとで使われるお花というのが需要が落ち込んでしまって廃棄せざるを得ない状況があったということについてお伝えしました。ただ一方でですね、私もお花屋さん行ってきたんですけれども、その自宅でお仕事する人が増えて、癒しにお花を買ってみようという人もね、ちょっとずつ増えているということだったので、メールねいただきましたけれども、季節ごとに本当にね、お花のラインナップ変わって、それをこう見ているだけでも楽しいんですけれども、部屋に飾って楽しんでいきたいなと思っております。私は先日ですね、ピンク色のスイートピーと、フリージアの花を買いました。まだフリージアはちょっとこうつぼみがいくつかついているので、これから咲くのが本当に楽しみです。続いてはですね、金曜日に紹介しました AI 視覚支援デバイス、オーカムマイアイ2について、こちら2つメールいただいてるんですね。ありがとうございます。東京都品川区にお住まいの60代の男性の方からです。私は視覚障害者です。AI 視覚支援デバイス、オーカムマイアイ2の体験会に先日行ってきました。確かに素晴らしい技術と感嘆しましたが、まだ発展途上のものとも感じました。例えば手書きのものやクレジットカードやチラシのようなデザインのあるものは読むことができません。さらなる進歩を期待しますといただきました。オーカムマイアイ2というのは、メガネをかけて、そのメガネの横のところにマグネットでパチンって止める100円ライターぐらいの大きさのものなんですけれども、そこにこうカメラがついていて、原稿を読もうとしたりするとそれをこう読み上げてくれる。で人が来ると事前に登録しておくと、誰が目の前にいるのかを教えてくれるという、そういったデバイスだったんですけれども、ね、体験会行ってこられたんですね、この方は。そうですか。手書きのものやクレジットカードですとかチラシ、デザインのあるものはちょっとまだ難しい部分があるということで、ただ技術の進歩って本当にすごいですからね。ちょっとこれからが楽しみですよね。そしてさらに同じくいただきました、神奈川県川崎市にお住まいの40代の男性の方からです。今週の6時台の特集はいろいろ現場の状況を知ることができていい企画でしたね。今日の視覚障害を持った方向けのサポートアプリ、デバイス、メガネに100円ライター台のものを装着して見たものを音声で案内、すごい技術ですね。知らなかったです。番組で紹介してくれて勉強になりましたといただきました。ありがとうございます。この6時台で特集した逆境に負けない現場の声聞かせてくださいなんですけれども、改めてその月曜日から金曜日までのレポートというのをまとめて、ギュギュッとまとめてポッドキャストで配信をしております。コロナ禍での各業態団体の現状や取り組みについて特集しました。聞き逃しちゃったなという方、もしくはもう一度聞きたいかもと思っている方、ぜひですね、5日分まとめたものをポッドキャストで配信しておりますので、よろしければ、お聞きいただければなと思っておりますし、感想もお待ちしております。 それではこれからの予定を紹介します。2月28日日曜日、そごう川口店三越恵比寿店が閉店。3月1日月曜日、サルコジ元フランス大統領汚職裁判判決。大相撲春場所の番付発表。3月2日火曜日、定例閣議。総務省1月の労働力調査発表。厚労省1月の有効求人倍率発表。3月3日水曜日、民放ラジオの日。3月4日木曜日、内閣府2月の消費動向調査発表。千葉県知事選告示。千葉県野田市の自宅で栗原美也ちゃんを虐待死させたとして父の雄一郎被告への控訴審判決。3月5日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。中国全国人民代表大会。3月6日土曜日、三陸沿岸道路気仙沼インターチェンジから唐桑インターチェンジが開通。続いて3月1日月曜日からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターのラインナップです。3月1日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、2日火曜日はジャーナリストの有本香里さん、3日水曜日はジャーナリストの佐々木俊直さん、4日木曜日は朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員峰村健二さん、5日金曜日ソシエテジェネラル証券経済分析担当相田拓司さん。さて3月1日月曜日からのコージーアップはリフレッシュした飯田浩司アナウンサー帰ってきますよ。帰ってきた飯田浩司、あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は新行一花でした。飯田浩司の